どうもサイです。今回は自分はもうトレードで負けることはないなと思った瞬間です。こんなねサムネとタイトルつけてしまってね、サイの野郎調子に乗ったんじゃないかって思われるかもしれないんですけど、そんなことはありません。っていうとねさらにおごり高ぶったような感じになるんですけど、まあ多少謙虚に言いますと、まあ僕がもう大負けすることは金輪際ないなと思った瞬間ですかね。まあ、負けるっていうこともねほぼほぼないと思いますが、まあ、その辺についてはね、まあ、100% ではないなっていうふうに、まあ、常にね思いながら、まあ、トレードをしながらそして日々勉強している感じになります。まあ大負けはしないっていうのは、まあ一つ一つのトレードではもちろんそうなんですけど、まあ、立て続けにね、負け続けて、まあ最終的にね、それがね、資金的に大ダメージを負ってしまって、相場から退場することはないってことですかね。まあ変な話。まあこのままトレード続けていって、まあいずれね、飽きて、まあ、辞めることはね、あるかもしれないですけど、まあね、こうやって、まあ音声を聞いている皆さんがいたり、まあ、YouTube でもね発信してるわけなので、まあ、辞めるってことはねないと思うんですけど、まあ、辞めたら辞めたでね結局暇になってしまうので、よりね今のこうスイングよりはもっと長期的な投資、まあ株とかね、まあ、そっちの方に推移する可能性はありますけど、まあ、FX においても、まあ、中長期的な、まあ、スタンスでね、やる可能性はありますけど、まあ、スイングはね、もしかしたら卒業する可能性はあります。まあ、ただ、まあ、今のところね、予定はないので、ご安心ください。途中でね、こう、皆様にね、日々発信していることを投げ出すわけにはいかないので、ね、今後とも頑張りたいと思っております。ので、今後ともよろしくお願いします。ということで話を元に戻しますと、まあ、このね自分はもうトレードで負けることはないと思った瞬間についてはルールをもう完璧に守れるようになった。ルール通り自分のね手法通りのトレードしかしなくなったと思うかもしれないんですけど、これはちょっとね違うんですよね。実はですね僕は日々ね、まあ、自分の手法通りにトレードをしているんですけど、まあ、ちょこちょこね適当にトレードする時があります。まあ、適当にねトレードっていうのはちょっと今インパクトを強めで言ってしまったので、まあ、軽い嘘なんですけど、直感とか感覚、まあ、今までのね経験をもとに、まあ、なんとなく寝頃感とかでトレードするっていうことをね特に最近は積極的にやってます。まあ、皆さんにはね寝頃感では絶対に取引するなとは言っているんですけど、まあ、僕の場合はねちょっとまたこのおごり高ぶってしまうんですけど、一応20年ぐらいこうチャートをね見続けてるわけなので、まあ投資をね続けてるわけなので、まあそろそろね過去の経験をこの記憶の中脳内にあるものを、まあ、そこまでね、まあ、手法とか、まあ、ルールにね明文化しなくてもこう直感の域で、まあ、利益をね上げられるんじゃないかなと思って、まあ、半ばね半信半疑なんですけど、まあ、ちょっとその実験の意味でも感覚とか、まあ、直感の部分でエントリーをね少しずつやっていたりもします。まあでも正直ね勝率で言ったらね、まあ、そんなに高くはないんですよね。普通にやっぱりね過去に検証した、まあ、V 字とかね、まあ、そういった自分の手法で取引した方がやっぱり勝てます。まあ、それはね当たり前ですよね。ただそれでもね、まあ、一応勝ちます。利益は出ますね。まあ、ただね今のところまあ数ヶ月なんでまだちょっとわからないんで、まあ、そこら辺はね玉の調整をしながらそんなにね大きな金額ではトレードはしていません。ただたまにこのスキャルピングですねちょっと挑戦させてもらう時があるんですけど、スキャルはねやっぱりね僕の肌には合いません。何度かね連勝できるんですけど、やっぱりこの連勝を重ねていくとエントリーが雑になってくるんですよね。やっぱりチャンスの瞬間って、まあ、なんか立て続けに起こってくるじゃないですか。スキャルピングの場合って、まあ、どっかをねブレイクしたタイミングとかすごいねボラが激しくなってでこう上下に動いている時とかね、まあ、そういった時っていうのはこう立て続けに何度もエントリーするわけなんですけど、まあ、なんかそういう時っていうのはね、まあ、練習はできるんですけど、まあ、3回4回目とかになると、まあ、一気にねこう負けたりするんで、やっぱりね性格に合わなかったりするんですよね。そもそもね自分の手法ではないのでそこはね、まあ、全然勝てると思ってやっていないので全然大丈夫なんですけど、まあ、やっぱスキャルピングはやっぱ自分に合わないなと思いますね。本当に他にもねいろいろ原因はあるんですけど、まあ、スキャルはね、まあ、今後もねそんなにやる予定はないんですね。で、まあ、こういったトレードをしている理由については、まあ、先ほども言ったんですけど、 まあ、実験ですよね。自分はその直感とかでどの程度までいけるのか、まあ、一応ねもちろんなんですけど日誌にもそれについてはね書かせてもらってます。まあ、直感とは言いつつも、まあ、なんとなくねいろんな部分をね考慮したりしています。ファンダメンタルも多少考慮しつつ、まあ、チャートがこうなって今のね大衆心理はこうだから、まあ、逆ポジションを持ってみようかなみたいな、まあ、その自分の記憶に残すためっていうのもあるんですよね。やっぱりねポジションを持っている時と持っていない時ではチャートに対してのねこう熱量みたいなのがやっぱ変わってきちゃうんですよね。こうちゃんとポジションを持つことによって、まあ、そのトレード自体をねこう記録に残すことができますし、まあ、もちろん脳内的にもねその記憶にも残りやすくなります。なので、まあ、あえてね、小さなポジションでもいいので、まあ、取ってみることによって、まあ、今後のね、その値動きがどうなったのかっていうのを、こう、記憶に定着させるために、あえて、まあ、小ロットなんですけど、取引することはありますね。今からね、ちょっと買おうと思ってる人多いんじゃないかみたいな。ここを抜けたら逆に売りが入るんじゃないかみたいな時に、まあ、あえて先に売って、てみるとかね、まあいろいろねこう実験したりしてみて、それをね最終的にまあ手法に落とし込んで後々のね検証材料にしたりするので、まあ、そういった面でもねこう打診買いみたいな感じでいろいろね今はやり取りさせてもらってる状況です。ちょっと話が横道に逸れてしまったんですけど、自分がねもうトレードで負けることはないと思った瞬間ですね、まあ、それがですねまあ本当に月並みなんですけど損切りが 100% できるようになってだと確信した時ですね。はい、まあ、本当にね至極当たり前のことなんですけど、特に今言った、まあ、直感とか感覚でトレードした時っていうのはものすごく損切りが早いです。もうそのポジション自体に全く期待してないんですよね。まあ、そもそも損切りができなくなる理由っていうのはそのポジションにこう期待しちゃっているからですよね。ロングで持ったポジションをある程度下がって自分がね当初損切りを予定していたところに来たとしてもなかなか切れない。もちろんね含み損がもう膨らみすぎてもう今更切れないよみたいな感じで塩漬けにしちゃうパターンもあると思うんですけど、やっぱりどこかでこの反転してもう一度上がっていくっていう風に期待をしてしまってるんですよね。なので僕の場合はこの、まあ、ポジションに対してのこの期待っていうのが、他のねトレーダーさんよりもやっぱり少ない気もしますね。まあ、ある種割り切りというか、まあ、今言ったその、まあ、直感とか感覚でトレードしたそのポジションは自分がねしっかりと検証した手法に比べるともうはるかに期待値が低いです。期待値っていうのは僕からのその手法の期待値みたいな感じですね。まあもはや手法じゃないんですけど、その感覚による自分自身の期待がものすごく低いので、もう秒速で損切りしちゃいますね。もちろんね、ルール通りやってる手法、そのポジション自体もね、普通にね、こう割り切りで考えてるんで、すぐにね、自分の当てが外れた時は損切りするんですけど、よりね、その感覚の部分でトレードをしたものに関しては、もう一瞬にしてね、損切りをします。まあ、そのなんかメンタルバランスと言いますか、一つ一つのトレードに全然固執しないっていう風に、メンタルが確立されてからは、もう自分はトレードでは負けないなと思いました。まあ、やっぱり動画でも勝てるようになったきっかけ5選みたいな感じで何度かね、まあ、出させてもらったと思うんですけど、漫画動画にしたりね、まあ、一番のきっかけはやっぱり自分の手法をねしっかりと検証したっていうことではあるんですけど、まあ、その手法をね大地がプラスの手法をしっかりと使えるようになったっていうのはとてもね大きなことではあるんですけど、やっぱりこの損切りですよね、まあ、一度のミスで全てを失ってしまう可能性のあるもの、これができないと、まあ、いくらね資産を積み重ねてこれたとしても、もうそのたった1回のトレードで自滅してしまう、敵は己の中にありではないですけど、大損してしまう原因、相場からね退場してしまう原因っていうのは全てね自分自身の問題なんですよね。なのでそこら辺のね、まあ、メンタルバランスがね自分の中で、まあ、しっかりと確立できた時が、まあ、やはりね自分がもうトレードで負けることはないと思った瞬間になりますね。まあ、なのでね、まあ、手法によって、まあ、勝つ確率が高いやつとかね、まあそんなに期待してないよっていうものがあると思うんですけど、まあ、どちらにせよ、まあ、しっかりとねある程度で、まあ、損切りができること、まあ、そしてねいつも通りにはなってしまうんですけど、まあ、自分の手法をね、まあ、しっかりと検証ソフトを使って て検証すること、これにつきますね。両者ができればもう鬼に金棒ですよね。もうそれをね実際に行動に移すことができれば、まあ、あとはね期待値のプラスの手法をね見つけ出すだけなので、まあ、それはね本当に何度か検証していくうちに何かしらいい手法は見つかると思います。なのでね、ぜひ、まあ、最後の方のお話をね、ちょっと愚直に実行してもらって、今後のトレードのね、成績を劇的にね、上げていってほしいなと思います。ということで、今日の音声も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。また次の音声でお会いしましょう。